皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタングジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タパズです。世界の中の京都を見つめ語る番組です。世界は広くて京都は深い、そんなビジョンをですね、発信して考えて、いきたいというこれから30分、番組で、本日のゲストはですね、国際連合国際公民、例えばニューヨークに、国連の本部があるんですけれども、そこで、30年ぐらいですかね、人事、トレーニングとかそう一筋にこうやって、来られました伊勢桃代先生です。伊勢先生ね、もうこの番組、もう 3,4 回来ていただいてるんですけれども、昔、東京で国連大学っていうのができた時、そこの初代事務局長で、おられて、でニューヨークで、人事関係やられて、もう10年ぐらい前ですか、日本にニューヨークの方から帰ってこられて、現在こう日本人で、国際公民とか世界銀行とか国連の職員された人ので構成される OB 会がありまして、なんとそこの会長、明石康先生とか緒方貞子先生とかいらっしゃるんですけど、その中の会長ということで、今日はですね、これから30分、グローバル世界に通用する、教育、どのような日本人が、これから必要されるかというようなことでいろいろとお聞きしたいと思うんですけれども、はい、
はい、ありがとうございます。大変に大きな課題をいただいていますけれども、は
い、もうどうせやったら大きい方がいいと思ってます
ね。なかなかそうですね、はい、本当に今やっぱり国際人材を発展させるっていうのは日本の将来にとってもこれは必須のことであると同時に、はい、早急に行わなくてはいけない、はい、というのは一つには、英語教育が遅れているとか、それから議論する力が欠けているとか、能力、コミュニケーションの能力が欠けているとか、そういう問題がもう現実としてあって、これが影響してされてますので、非常に本当に真剣に取り扱わなくてはいけないと思って、取り上げなきゃいけないと思っています。で、現状から言いますとね、まず国連から言うと、国連は32歳までの若い人たちに、国連本部としてのこの試験を行っております。これは競争試験なんですね。はいはい、で、過去には国別にこのポストの、空席であるポストを与えて、そしてそこに経済学者を何名とか、はい、そういうふうにして採用してたんですけれども、今はもう横並びで、その本当に国際競争の状態に入った。と、そうしましたらば、急に日本人がそれに成功して入るということが、ここ2年ほど停滞して、いるという現状なんです。そうしますと、これ考えてみると、コミュニケーションとか英語だけの問題ではなくて、もっと深い意味があるんだろうということで、いろいろと私も勉強したいとは思っているんですけれども、やはり日本の教育の問題というものにつながっているのではないかなと懸念しています。
僕も世界のいろんなところで勤務して、とりわけワシントンのシンクタンクブルックリンズ研究所にいるとき感じたんですけれども、今こう世界で起こっている問題というのは、かつてなかったような大きな問題、経済も安全保障も外交もいろんな発生していると。で、答えはないんですね。その状況の中で自分の頭で考えて、ベストの構想を練って、でそれで組織立てて、マネジメントを持って、うまくその、物事を進めていこうという、その時の能力というのは単に英語の能力のみならず、やっぱりその日本人としての、日本人が持っているキャラクターをフルに生かして、そして世界中の人々と、楽しくですね、協調しながら、進めていくという、そういう人材を作るための勉強というのは必要であるというふうに強く思うんですけれども、
本当におっしゃる通りで、 OECD、 いわゆる第二次世界大戦後に経済発展というものを、 推進するためにを、まあ、大きな目的としたヨーロッパの同盟というのがありますけれども、そこは15歳の、若い人たちを対象にした、いわゆる試験をというんですか、はい、テストをして、そして世界のランキングを決めるということをやっています。で、この OECD というのはもう今ヨーロッパだけではなくて、もう世界の先進国全部が参加するし、その他にもいろんな国が参加しているという大きな本当影響力のある機構なんですけれども、その機構が発表するテストですね、これで日本の学力というのが非常にまあ、非常にというと少し語弊があるかもしれませんけれども、ランキングは低いと。で、その主な理由は結局これからの社会に対応できる、応用をしてそれを解決する方向に持っていける、自分で考える能力、こういったものを要求しているわけであって、これを比べると世界の中では日本は非常に低い地位にあると、
明らかに日本の、まあ、大学入試とか見たら、暗記中心の勉強でありますね、まあ、特に韓国とか中国とかアジア系統にそういうちょっとアジアの国々でそういう暗記中心とした入試 がね、割と主流を占めてるんですけれども、欧米のトップの大学見れば暗記よりむしろ創造性を追求したり、あるいは、勉強と同時にこうスポーツなりボランティア活動なりトータル的な、活動でですね、その人を判断して、まあ、いい大学の門をですねそこに開放していくというような考え方なんですけど、まさに国際公務員というのは、その国のキャリアの公務員よりか地球益のため、地球全体のため、地球環境問題から、まあ、戦争とか貧富の格差とか多くのエネルギー問題とかが発生する、その中で、まあ、ベストミックスというか最高の答えを出すためのパブリックオフィサーというかね、そういう位置づけになるということですね。
そうです、本当に地球レベルで考えていくということ、それから国益として国を中心として自分の周りを中心として考えているということは難しいことではありますけれども、まあできるかな、しかしながら本当に地球の将来を考えて、はい、そして世界中の人 のやっぱり前進というものを考えていく、そういう能力が基本となります。それからもう一つはやっぱり独立と中立という非常に自分がしっかりしたその道徳観とか倫理観とか、そういうものを持って判断していくということが大事、そこで欠けているのが日本でよく見られるのはやっぱり哲学の欠如だと思います。
ニトベイナゾ先生は国際連盟のナンバー2経験された方ですけれども、アジア太平洋の、架け橋となるというのが、まさに、まあ、アメリカの TPP にしてみてもですね、アジア太平洋の問題であって、やっぱりその架け橋となるようなですね、その考えの背景には武士道にあるように、神道と儒教と仏教なり、あるいはキリスト教なり、全てミックスしたような考え方ですね、そういう哲学をやっぱり我々持つべきですね。
本当おっしゃる通りだと思うんですけれども、私はそれに加えてやっぱり近代国家がどうあるべきか、はい、ということを考えていきたいなと思っています、はい、というのは武士道にしてもその時代の背景がありますし、それから宗教にすれば個人のレベルの宗教は非常に大事なことでありますけれども、組織化された宗教になって組織を守るための動機が強くなるとまたこれも問題になる、はい、ですから本当に近代国家がどうあるべきか、国家としてのビジョンをね、しっかりと日本はこれから作っていかなくてはいけない、でそれの元になる哲学がどうも欠けているというところは、 うん、難しい点だなと思っています、うん、
よくその外交ではウェストファリア条約から国家のフレームワークができて、うん、っていう、それからまあ、あの市民社会というのがだいぶ変わってきたり、あるいは今一番考えなければいけないことはソーシャルメディアとかですね、個人がそのメディアを通じて世界を変えること、発信することができる。だから、いろんな情報が同時に、無限にこう入ってきますね。そこで読み解く能力というか、メディアのリテラシーというか、そういう能力が必要になってきますね。
これも大変な問題ですね。うん、本当にあの情報が、まあ、最初に人間を作るわけですよね。はい、ところが、それが肥大化してきますと、はい、今度は反対に人間が振り回される、うん、ということも起きてくるし、それからあまりにあの情報が多いと、うん、それをこう分析して自分のものにしていく能力というものが問われてくる、うん、
はい、
だからこれからはそういうそのテクノロジーとどうやって付き合うのか、うん、人間があくまでも主導でいられるのか、自分が主導でいられるのか、うん、という問いをやっぱり続けていかなくてはいけないと思います、
うん、今大事なことはそのテクノロジーをいかに活用するかということが大事で、うん、それは暗記ではないと思うんですね、うん、今例えばツイッターとかフェイスブックとかYouTube とかいろんなこう個人が発するソーシャルメディアあるんですけれども、それは全てその能力をまずどういうものが使い、それをうまく使って、そしてそれを何ですかね、うまくこう表現して発信していく能力っていうのを大学なりが教えることによって、その人は世界市民の一員として、かなり、地球益のために貢献できると思うんですけどね。
いや本当に情報の量がすごいですよね。
すごいですね。
それから質も本当に多様で、
はい、
ですからそれを中からどうやってこの情報と付き合うのか、
うん、
情報自体がもう主体になってしまうという社会が来てるんじゃないかなと思いますので、はい、これからのこの教育、うん、能力というのは本当に新しい挑戦を持って当たらないと本当にいい教育はできないんです、うん、
先生哲学が大事とおっしゃいましたけれども、リベラルアーツですね、具体的にどういう科目、どういうことを勉強すればいいんですかね。
やっぱりもう古代から哲学者というのは、
はい、
いろいろいらっしゃるわけですよね。でやっぱりそういう哲学的な考え方というものを一応習得するということは大事だと思うんです、
はい、
ですからこれが西洋の教育では、
はい、
そういう本を本当に読ませている、うん、ということです、うん、だから ああいう考え方もあったんだ、こういう考え方もあったんだと、でこれはうまくいったか、これはうまくいかなかったか、そこに歴史が入ってくる、そういうものを習得した上でやはりこのいろんな考え方、いろんなその歴史の歩み、そういうものが理解できるわけですから、これが日本の教育からまず欠けてるところだろうと思うんです、
うん、
でこの哲学というのをどういうふうに教えるかというのは本当に私は学識者でも普通の方でもいいんですが真剣に考えるべきだと思います、
うん、僕は哲学と歴史、特に近代史、大学の授業でも教えてるんですけれども、例えば明治維新っていう、明治維新後日本がどうなったということを我々は歴史として分かってるんですけれども、その時に明治維新の現状になりきって、そこでケーススタディとしてですね、日本としてどういうオプションがあったかということで、哲学的にどのようにそれを分析できるかっていうようなケーススタディというのはすごくいいと思うんですね。例えば僕が尊敬する中井町民の山水人権利問答という、彼はパリから帰ってきて、時に、大陸に出る豪傑君の考えと陽光槍の紳士みたいな考え方、南海先生、それぞれ3つの考え方があって、3つのオプションがあるんだと。しかし全てその時は今というかね、今どうするという10年後でなくて今で考えたら、いずれ世界的なこういう国際情勢の変化とか見ればやっぱもうすごく難しくなるんですね、うん、だから哲学と歴史というそういうトータル的にその場で考えることが大事だと思いますけども、
今おっしゃったようにね、いわゆる選択肢 というものをいくつか作るシミュレーションというのが起こる、うん、はい、だからもっとその歴史がこの時に違う道を取っていたらどうなっていけたか、うん、というようなおっしゃるようなケーススタディ、うん、これ非常に教育としても大事なことだと思います、
うん、そうですね、うん、歴史、哲学、そしてまあサイエンスとかテクノロジーとかいろんな、まあ、教育の一つのエッセンス、原点になると思うんですけれども、今日はですね、国際公務員として、国連職員としてニューヨークで長く、ご活躍されました伊勢桃代先生にこのラジオに来ていただいております。いつものようにここで、ブレイクとして、ハワイのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、国連といえば伊勢桃代先生です。伊勢先生はですね、国連、まあ、国連大学の初代事務局長でもありますけれども、同時に、AICJ という、まあ、広島にある中高一貫の学校なんですけれども、ニュージーランドのオークランドにも AIC というのがありまして、なんとこの大学はですね、すごくて世界トップ50の大学、ロンドンにあるインペリアルカレッジとかですね、ケンブリッジ、オックスフォード、プリンストン大学、そういうところもどんどん、ね、その AIC のニュージーランド卒業された方が入っておられるんですけれども、そこの理事長を3月31日まで一応で、今日実はあの4月1日、今、あの、これ、録音なんですけども、させていただいてて、AICJ の顧問になられたということで、ちょっと AICJ のですね、日本において、世界に通用する人材を作っておられる、まあ、AICJ についてちょっと先生、お話ししていただけますか。
あの、まあ、ここで AICJ に限ることなく、AICJ から見た、あの普遍的な価値というものをお話したいんですけれども、はい、あのやっぱりご家庭はほとんど皆さん日本語で、過ごしていらっしゃる、もうあの普通のご家庭の方が多いかなとは思います。でもその中からですね、今度は国際的な人材をどうやって作るかというのが、まあ、大きなチャレンジになりますけれども、あのいろいろ結果を見ていますと、やはりいろんな刺激を受けながら、あ、どんどん成長していく若い人たちがあの見られます。で今度はあの特にあの3人 の, あの特別にあのいわゆるイギリスを元にした学校のシステム の, あの勉強をしてきた人たちが、日本にから出たこともない人たちが直接に海外のいわゆるリベラルアーツカレッジというところに飛び立っていくと。でこのリベラルアーツカレッジというのは非常に大事であって、ここで教養哲学というものが徹底的に教育されるので、ここからまた 将来大学院に行くなり、うん、研究に行くなり非常にいいあの経路を行くと思うんですね、うん、であのこの AICG を見てますとやっぱりあのこの国際的な役割、社会的な貢献普遍性というものを強調しているとやっぱりそういう人たちが育つという、うん、あの感じがします。まあ、あの AICG の場合は非常にあの恵まれているのはニュージーランドもありますから英語の経験を3週間でも1年でもあのできるその場所があるということなんですけれどもやはり私はこれからはあの日本のご両親皆さんが子どもというのは家族の財産で宝物ではあるけれども子どもというのはやっぱり社会の大変に大事な財産であるということを考えていただきたいと思うんです。特にこれから若い人の数がどんどん減っていくそうするとこの人たちの重要さっていうのが非常に増してきます。日本はこれからそういう人材がないと立派に生き延びることができないと思うので、うん、そういうような普遍性を持ってあの協力に携わっていただければなと思っています、うん、
世界に通用する人材、まあ、グローバルパスポートといって世界、まあ、国際公務員もそうですけれども地球益とか地球の問題に、対して、まあ、何か、ためになることをやるそのためのパスポートをパスポートでは、まあ、教育だと思うんですけれども世界に通用する教育であのイギリスとかアメリカに行けば、まあ、リベラルアーツというのがあるんですけどだけど僕はですねそこにやっぱり日本独特の神道とか儒教とかですね、まあ、武士道もそうですけどそれを入れることによってリベラルアーツの一歩上を行くことができるというふうに大きな理想も持つんですね。それができればねすごくいいと思うんですけれども、
まあ、あの世界はその西洋文明を中心とした状態から今アジアの方に中心を置こうという動きが非常にありますよね、はい、そうするとやっぱりアジアの文明とか文化これを生かして教育に使うということは非常に大事なことだと思います。これはあの大事な使命であの新しい考え方あの西洋文明から今度は一歩もっと大きくなったそういうようなあの文明の基盤というものを作るということは非常に大事だと特に私はテクノロジーと付き合うための人間、うん、これからの人間を作るには本当に普遍性のあるあの人たちが必要だと思うのでそうなればいいと
本当に思っています。テクノロジーの、普遍性、うん、あのテクノロジーの最先端今日のテクノロジーの最先端、まあ、それを実践したのは僕はスティーブ・ジョブズさんだと思ってて、まあ、スティーブ・ジョブズさんはこのラジオカフェのすぐ近くのタワレ旅館によく泊まられてで彼は限りなく京都が好きでそして禅が仏教ですねそれ仏教が大好きな禅が大好きなスティーブ・ジョブズさんがテクノロジーの最先端の iPhone、iPad あるいはいろんなものを作られたとということは僕は日本の原点っていう、まあ、リベラルアーツの実は原点に知的直感力とかですね単に暗記でなくて知的な学問直感力を身につけるようなそういう勉強というのはあると思うんですかね。
あの今度テクノロジーがどんどんあの進化するとしますね医療に関係に関しても、はい、そうするとやっぱり倫理というものが非常に大事になってきて、はい、この倫理観というのをどうするかそれから人間の限りない欲望で何でも限りなく発展させようという、うん、この欲望をどうするのかとかいろいろなあの本当に哲学的な問題が出てくると思う実際の、はいはい、だからそういうことをいつもあの政治家になるんだったら政治 の, あの政策に反映させるとかですねこれを一貫して考えていきたい いただきたいなと思っています。
あの学問っていうのはあの先生は、まあ、慶応大学でいろいろと福沢諭吉先生要するに行動しなければいけないというまあどちらか陽明学的な考え方やっぱあると思うんですよ。単に、学ぶたり考えるのみならずそれを実際行動して初めて、本当の学問であるという学問と、行動が一体にならなきゃいけないという考え方あると思うんですけども
あの私も本当に机上の空論っていうのは、うん、あの純粋な科学研究とかそれはもう本当に大事なんですけれども やっぱり教育のシステムではこれをどういうふうにして作っていくのか、どういうふうにして実践するのかということはもう教育の一環にぜひしていただきたい、うん、というのは結局何をやるにしても人間社会、人間をどうするか、うん、その人間社会を幸福にする、うん、それが目的であるとするならば、うんうん、その目的をはっきりと自覚をして、うん、それに向かう、それにはやっぱり実行ということが非常に大事、うん、実行をするには非常に、広い考え方、広い理解力、うん、そういうものを持って一番いい選択肢の中から選ぶ、うん、ということが必要だと思います。そうですね、特に教育は過去の人が、私たちでも過去の人が未来の人材を作ってるわけですね、うん、ところが未来が今度は見えてこない、うん、非常に複雑になってくる。そうすると過去のその教育制度の役割っていうのは何かっていうことなんですけども、こうなるとやっぱり一番教育の大事なことはどうやって本当に選択肢を見出すか、どうやって対応していくのか、こういう場合にはどうするのか、というような課題を、考えさせる課題をですね、若い人たちに教えていくということが大事だと思うんです。
そうですね、
机上の空論で一方的に講義をしていたのでは、うん、将来にはこう対抗できないということだと思う、う
ん、世界平和とか要するにパブリックというか公共の的な利益で言いますけれども、だから同時に一番究極的なのは実は自分のためでもありますね。自分が持ってる可能性を最大限に生かさなければいけないと。でみんなこう可能性があるけれども潜在性を持ってるけれどもそれを発揮しないしてない人が多いと思うんですね。僕は世界平和とかって言ってる、自分それぞれ持ってる巧みとか個性とかを生かすことが実は世界平和で、あると。でそのためには、先人が築き上げた哲学から、科学技術から全てのことをやっぱり学ぶ必要があると。だからその学んでそれを実際、それを実践するときに僕は自然に帰れという言葉は大好きで、例えばルソーが言ってるように散歩しながら考えるとかですね、その点京都というのはすごく鴨川があって山があって自然に恵まれてるからこう散歩しながら、地球のことを考えながらそしてまた地域のことも考えながら思う存分シンクする、それをやっぱりねやるべきだと思うんですけども、
いや本当に京都という場所は歴史にも文化にも自然にも恵まれているところだと思うので、今中野さんおっしゃったことは京都に対する本当に最高の賛辞だと思います。
先生は本当に国連国際公民の、うん、OB 日本人の OB の、うん、頂点に立たれる方ですけれども、うん、その先生が子供の時ずっと京都で過ごされたということは京都の自慢だと思うんですけれども、
はい、本当に京都で素晴らしい学生生活を送りました。で中学の頃から兄弟とかああいう講演会にも行ったりして、はい、なんか本当にその雰囲気というものが非常に良かったと。京都学科のもう素晴らしい
桑原武夫先生、
そう、うん、素晴らしい先生たちが貝塚茂樹先生とか、もう本当にいろんな先生がおいでになって、うん、素晴らしい時でした。ですからこれからの私の役割というのはやっぱり今非常に不満を持ったり怒りを持っている人たちにどういう場を提供するか、社会が本当にそういう声に耳を傾ける、
はい、そうですね、先生の、本当に役割というのはもう無限にあると思うんですけれども、本日のゲストは、国連ニューヨーク本部で活躍されました伊勢桃代先生でした。どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。She